親父の背中。
会社の代表として事業を発展させ、地域貢献をして、先輩を敬い、後輩に慕われ、仲間を作り、社会からその実績を認められた一人の男を皆はこう呼ぶ、親父。金子正男はどこにでもいる父親であり、夫でもあり、孫を持つおじいちゃんでもある。泣いたり笑ったり、怒ったり悲しんだり、人生の経験を親父の目線で語ってほしい。親父の背中、始まります。この番組はカインズ株式会社の提供でお送りします。おはよう親父。
はい、おはよう。
師走、が見えてきた。
そうだね、いよいよカレンダーが多い。
あと1枚
残り1枚だぞ。早いな。
早いね、さあということで、仕事の話と家族の話っていうことで、ずっと親父と話してきましたが、仕事のこと家族のこととか行ったり来たりするんだけど、親父の歴史は長いので十分楽しんでください。さあでも仕事とやっぱりその親を思う気持ちとか、正しい道を行くって全部つながってんだね。
そうだね、特に我々うちの場合ね、私の場合個人企業で、親父とこれはスタートしたところからでしょ、だからどうしても家族イコール、事業というふうに、
仕事社員みたいなね、
なってしまうよね、でそれがベースにあって、それで要するに企業事業を展開していったわけだ、だからあくまでもそのもうベースは家族っていうふうになってしまうんだね、だからそれが証拠にね、ずっと大昔下戸行ってみてね、懐かしいこと思い出したね、スタートこっちスタート昭和42年に来たね、
高砂にね移った。懐かしいですよ、いつでも、聞けますから、
その時の44年ぐらいかな、昭和44年の時に、社員旅行って回しをして、一番最初に当社に入社してくれた職人さん、木箱の職人さん、何人か増えてきた、ね、仕事が順調にいって何を、家族ぐるみで社員旅行の写真が出てきたの。ね、本当それこそおんぶに抱っこ、そういう子供を連れた家族、それで要するに全員が、社員旅行として京都に行った。
高砂に移って、まだ法人登録する前だね。
前の話。
お父さんもまだご存命だった時だね。
40年だね。
ね。
そう。そういうふうなことがありましたね。だけど、結果的には、親父と心の顔がなかった。私たちだけ。私と弟とかね。それからその社員さんの。2家族。まだ2家族だよ。
それが後々ですね、こう大きな会社になっていく経緯はまだまだ先ですが、
それでも要するに家族を大事にするという原点は、やっぱり今でも脈々と続いてるね、やっぱり家族を見られるわけですよ、社員の顔イコール家族の顔映ってくるのね、やっぱりそれをね忘れちゃうと、どうかな。
わかる。親父ね、私がちっちゃかった頃は、母銀行に勤めてたんだけど、運動会とかがあって、みんな家族が来るの。そう。それで、なんか紹介してもらったりして、ああ、お嬢さんですかとかって、そんなのがあったけど、今ないね。
なくなっちゃったね。運動会はさすがにね。
さすがにね。
怪我しちゃうと大変だっていうのは、どうしてもこう、先走っちゃうんだよね。で、規制が多くなったでしょ。いろんな規制。
いろんなね。
だから、やっぱりそういう、その運動会やっても、これは出勤かなんか楽しみになっちゃう。だから、要するに、あんまりそういう、その、めんどくさいことは、やらなくなっちゃったのが、
そうだね、
昔のような わけにはいかない。
ね、昔はなんか上司の家に、なんか新婚さんがさ、挨拶に行ったりして。
で、それが当然だし、ね、受ける側もよかったねっていうふうに心から思うし、それが絆になるでしょ。それも今薄れてきちゃったよね。
今誰どんな奥さん持ってて、どんな生活してんだかも分かんない。
まあ本当にまあそれはね、愚痴話に聞こえちゃうとまずいから、あんまりね
今のね時代はね、
今の時代で仕方ないことだろうね、だけど根底はやはり家族、愛、家族っていうものを基本ベースに持つことがやっぱり事業家としたら、いいんじゃないかな。ただ儲ければいいっていうだけじゃ、やはり、いつかは破綻する、隅に追いやられるような気がするのね。ところが、家族を思う、相手を思う、周りを思う気持ちが常に持ってれば、今度周りがそれを見てくれて、応援してくれる、というふうになるんだよね。
そうだね、親父が実家の金子製薬所で、まだ15歳の小僧っ子みたいなところから始まったのも、やっぱり親の背中があって、今現在、今度は親父の背中を私らが見てるんだよね、
あのね、実言うとね、ちょっと前1ヶ月ぐらい前にね、私たち岩手にこう我々の仲間で行ったの、
岩手に行った話来週にしよう。
え？なんで？
時間だから。
時間なの？
そう。せっかくだから、その出来事を話してちょうだい。来週。
え？また失敗談話すの？
そう。12月になるけれども。12
月。よろしく。締めくくりの失敗談か？ねえ。
それではまた来週です。
はい。
汗の陰で育つことができました。学校ではこのガキ大将をのびのびと教育していただいた。そのおかげで集団生活での生き方を学ぶことができました。社会の荒波に出てからは所得倍増高度成長。そんな時代に巡り合い、お金で事業も順調に継続することができました。 しい中、仕事の意味と人生のあり方を教えられた。かけがえのない大切な人たちと出会うことができました。結婚して子供も生まれたけれど、妻に甘えて帰り見ることもなかった。勝手気ままのただただ仕事中心、そんな生活送ることができました。女房子供に恵まれて、社員のみんなに恵まれて、心の友に囲まれた素敵な人生振り返る。おかげで輝いた60年、これからもおかげさまの精神と感謝の気持ちを心に刻み込んで、明るく楽しい私らしい人生を、ゴール目指して歩きたいと思います。おかげさまで、ルルルルルルルルルルル、おかげさまで、おかげさまで60年の人生、おかげさまで迎えることができました。